2019年9月29日です。
先々週から、行われております、ラグビーのワールドカップというのを、皆さん見ておられるでしょうか。私なんかは大好きで、見てるんですけれども、昨日はあのアイルランド戦というのがあってですね、まあ感動しましたね。本当にこうちょっとうるっとくるぐらいですね、感動して席を作ってたんですけども、一旦手を止めてですね、見入ってしまったと。でこう見ててあと思ったのは、まあ、私もラグビーではないですけども、まあ、それに近いいびつなボールを使っているスポーツを昔やってたことがあって、そのこう攻めと守りっていうのがすごく特徴的だなと思ったんですね、昨日。それで攻めている方が強いはずなんですけども、途中からこう守りの攻めにこうアイルランドの方が転じていって、日本の方がこう攻めの守りに転じていった感じがしたんですね。つまりこう守っているのに何か攻めているような感じ、受け身ではない、次に何かアクションや次に何か新しいものが起こるような守りをしているように感じて、これもしかしたらいけるかもと思ってたら、やはりこう勝ってすごく嬉しかったんですね。だから守りっていうのは全て受け身で、攻めというのはこちらから、積極的に主体的に攻撃をするというだけではなくて、もう少し違う要素っていうものが あるんだろうなということを改めて思わされたのです。私も、まあ、昔やっていたアメリカンフットボールというのをディフェンスの方をやってたんですけども、受け身に守なったらこうやはりディフェンスというのが弱くなるんですよね。やはり強くこうこちらから何かをしていくという守りをしていくというのは、これは攻められている時にこそ攻めていくというそういうことなのかななんていうのもこう昨日あっと思わされた瞬間でもありました。で、まあ、なんでこんな話をするのかというと、このペトロの手紙がですね、攻められている人たちのお話であるというようなことからであります。で、このペトロの手紙が最終章の5章に入りましたけれども、これまでは迫害を受けている、つまり攻められている信徒たちに対しての励ましという言葉がずっと語られてきたわけですね。で、耐え忍びなさい、耐え忍びなさいと、そういう、こう耐え忍ぶ、守るというね、こう気持ちをこうぐっとこらえるという、そういうようなことをペトロは小アジアの信徒たちにずっと言ってきた。必ずあなた方はいつか報われるんだから、救われる、ね、報われていくんだから、こうなんとか耐え忍びなさいよというのが中心的なメッセージであったわけです。で、まあ、しかしこの耐え忍びなさい、いつかいいことがあるよ、耐え忍びなさい、いつか報われるよ、耐え忍びなさい、その後に何か救いがあるよというメッセージは、何もキリスト教のみならずいろいろな場面でもそのことが言われることがあります。よく、出口のないトンネルはないから頑張りなさいというような、ね、言葉があったり、朝の来ない夜はないからとかね、そういうような、まあ、苦しみの後には必ず希望があるからといって、まあ、回復や救いが与えられるからという、まあ、それは私たちの経験的な、あるいは実存的な、そういうものとしてなんとなく知っているわけですね。夜が来れば朝は来るわけですし、悪いことがあったら必ずまた、いいバイオリズムに戻っていくというような、そういうようなことをなんとなく知ってはいるわけです。しかしこのペトロの手紙の時、単にいいことと悪いことというだけではなくて、この小アジア、まあ、今のトルコのあたりですけれども、アナトリアと言われるようなそういう場所に住んでいる人たち、ただいじめられていた、ただ迫害されていたというようなことだけではなく、このキリスト者たちはある種の命の危険にもさらされていたということが言えます。それほど地域の住民たちからは排斥されていたのでした。まあ、そもそもこの迫害というようなことが、まあ、 まあ、どのようにしてこの小アジアで起こったのかという経緯は詳しく述べられていませんけれども、もともとあった小アジアの、まあ、信仰、神様、宗教というものとは異質なイエス・キリストの神、イエス・キリストを信じるという、まあ、教えが入ってくると、そこに、まあ、軋轢が生まれるわけです。戦いが生まれてくるわけですね。でそこで迫害というものが起きていく。人間の感情的な衝動がこう呼び起こされていってしまう。まあ、平和ということをそこの小アジアの人たちはおそらく知っているでしょう。人と仲良くしましょうというようなことは、まあ、どんな人間でもまあ知っているわけですけれども、ひとたび異質なものが入る、感情的なものが何か入ると思わぬ行動を取っていくということが起こり得ます。どんなに理知的で、どんなに論理的で、そして利口な人であったとしても、何か感情に訴えられてしまうと、そこから人間思いもしない行動に出てしまうということがあります。まあ、近年ことに問題にされている運転の問題が あったりもしますね。非常にこう荒い運転をしたり、人に暴力を振るってみたり、まあ、本来そういう人なのかもしれませんけれども、そうでない人が感情的にこうカッとなってみたり、いつも思わないような言葉を使ってみたり、そういう、こう運転をすると人の性格が変わるなんてよく言われますけれども、そういう何かしらのこう感情というものが入ったときに、本来は理知的な人であったとしても、それが爆発してしまうというようなことが、まあ、多く起こるのです。そして迫害というもの、あるいは人権侵害というもの、差別というものは、そういうところから非常に感情的なこと、主観的な感情的なところから起こるのではないかと思います。例えば第二次大戦中のドイツ、ナチスドイツにおいて、ニュルンベルク法というようなものができてしまいました。それはユダヤ人の市民権を奪うひどい悪法だったわけですが、まあ、これはナチスによる反ユダヤ主義、人種差別を合法的に認めるものができてしまったということなのです。迫害を受けたユダヤ人たちは、より強力な迫害を市民からだけではなく、また国家からも受けることになると。感情的な高まりが国家の法律で後押しされてしまう。ナチスドイツはアーリア条項というものを制定します。でこれはユダヤ人とは何かというのが漠然としてたんですね。ユダヤ人って誰なんですかというようなことが、その当時は漠然としていた。でそれに規定を、定義をつけたという、そういうことなわけです。例えば日本人って、ラグビー日本代表って半分が外国人というね、あれで日本代表なのかってよく言われますけれども、それでいいんだと私は思うんですね。私は日本人です、あるいは私はアメリカ人です、私は中国人ですというようなことで、自分が何かという認識をそこで持ったというようなことは、すでにその何々人というようなものを規定していくんだと思いますし、そもそも何々人という規定が正しいのかどうかというものを疑ってかかるというところから、人間の差異というものが超えられていくんだと、まあ思うんです。大坂なおみとかですね、もう日本語より圧倒的に英語の方がうまいけれども、日本人は大喜びして応援するわけですね。まあ、でも彼女はそれを日本人だという認識のもとで彼女は生きている。ナチスドイツにおいてユダヤ人というのはどうだったのか、規定されていなかった。ユダヤ教を信じていたらユダヤ人かというと、そうでもなかった。規定がなかったからです。そこでナチスドイツは考えました。誰を迫害すればいいのかを考えるための法律です。自分の両親、あるいは自分の祖父母が一人でもユダヤ人がいれば、その人はユダヤ人だという定義を作ってしまったんですね。それでもう逃れることのできない人たちが生まれてきた。そしてその人たちを感情的に迫害し、そして殺していくという非常に凄惨な事件、出来事へとこう発展していってしまう。迫害の対象者を感情的にこれを生み出していってしまうという、そういうものであります。迫害とか人種差別というのはこういう感情の問題、 非科学的であり、また非論理的である。明治初期の日本でも同じようなことが起こりました。日本のキリスト教会、特にプロテスタントも、カトリックはもともとキリシタンが、迫害されていたんですけれども、プロテスタントも同じように、ああ、あの人はキリシタンねと言って、差別を受けることになった。新島町とかですね、同志社大学を作るときに相当に苦労したというような話が昔大河ドラマであったりもしますが、まあ、そういう大変厳しい迫害というのを我々プロテスタント教会も受けて、やってきたわけです。キリスト教というだけで迫害される、キリスト教を信じていますというだけで石を投げられ殺されてしまう、そういう市民的な感情の高ぶりみたいなものが起こる。それは小アジアの非キリスト教徒たちの感情を高めて、そしていわれのない攻撃をさせる原動力になってしまったということになるわけです。で、このような厳しい状況の小アジアのキリスト者たちに対し、ペトロは1章から4章にかけて励ましの言葉をこれまでずっと語ってまいりました。その励ましの言葉は、頑張れ、なんとか頑張れという、耐えればなんとかなるよというような、毒にも薬もならないような口先だけの励ましをしたのではなかったのです。耐え忍ぶキリスト者たちに対し何と言ったか、あなたたちが罪を犯さないようにという、そういう勧めをしているんですね。キリスト者としての平和の使者としての振る舞いをしなさいと、いじめられている方がですよ、迫害されている方が立派に生きなさいという、すごいことを言うわけです。徹底してそれをやりなさいと、やり続けなさいという、来たるべき解放の時、救いの時を待ち望みながら、あなたはあなたたちのやるべきことをやりなさいと、立派に市民の中で生きなさいと、自分を殺そうとする者の中でも立派に生きなさいというのです。強い励ましの言葉です。単に耐え忍びなさい、頑張りなさい、私はあんまり分かんないけど頑張りなさい、そういう無責任の言葉ではないのです。ここに示されるのは、守りの耐え忍びではなく、攻めの耐え忍びである。つまり、単に受け身になって痛みや苦しみを耐え忍びなさい、我慢しなさいというのではなくて、苦しみの中でさえもキリストの十字架を立て上げなさいと、苦しみの中でさえキリストの愛を示しなさいという、迫害の中にある耐え忍びの方法、それを伝えるのです。非常に攻めに転じている、受け身じゃないんです、攻めにをしなさいと言って。そうなるとですね、小アジアの非キリスト者たちと、小アジアにいる少数の非キリスト者たちと、その関係が変わってくるんですね。すでにもうどちらが迫害されているのかがもう分からなくなってくる。迫害をする側が迫害を受ける側から教えられるという図式に変わってくるわけですね。それをこれまで1章から4章までずっと語ってきたんです。例えば2章の12節にはこのように書かれていました。また異教徒の間で立派に生活しなさい、そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになりますと、このように書かれている。迫害されている側が立派に生活することによって、そのベクトルが逆転していくんだと、教える側に立つんだという。迫害を受けている中でも自暴自棄にならず立派な生活を追求していけと、そのように勧告するのです。さらに続く3章の9節、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません、かえって祝福を祈りなさい、祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです、まあ、このように書かれている。迫害を受け侮辱を受けたとしても、それに対して仕返しをするような行動をとってはならない、自制を求めるのです。 暴力に対して暴力を従ってしまう人間のこう差がのようなものがある。右の方を打たれたらどうするんですか、左の方を、差し出しなさいと言う。目には目をと言われていた。あれはどういうことなんですか、仕返しをしなさいということなんですか。仕返しをしたくなるけども、右の目に対して右の目だけで我慢しなさいという我慢の法律なんですね。ハムラビ法典というのは実は非常に我慢の法律なんです。本来右目を打たれたら人間は感情的に両目を潰しに来るわけです。片腕を取られたら両腕を取りに来るわけです。それが憎悪というものです。でもそれを止めなさいというのがハムラビ法典なわけです。ハムラビ法典は実は非常に優れた道外復讐法なわけです。過剰に復讐するのではない、道外で止めときなさいということです。しかしキリストは言うのです。右の方を打たれたら右の方を打つのでやめなさいじゃないんですね。右の方を打たれたら逆を差し出さなさいと。そしたら逆の打とうとする相手がやっぱりやめたとなっていく。暴力に対して暴力をもって対抗するのではないという、つまり非暴力の進めというものがキリスト教あるいはイエス・キリストの根幹にあると言える。同様のことが今日の箇所の、3章ペトロの手紙3章の17節にも書かれています。神の御心によるのであれば善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良いという、もう明らかに立派に生きなさいよというそういう言葉が書かれている。たとえ苦しみられて追い込まれたとしてもそれでもなおも善を行い続けるという攻めの耐え忍びをするのだと、受け身ではないのだと、主体的にこちらから耐え忍んでやるという力の攻撃的な耐え忍びというを行うわけですね。キリスト者としての歩みを変えずに粛々とそれを歩んでいくのだという、これがペトロの手紙の1章から4章までずっと語られてきたペトロのメッセージでありました。信徒たちの行いに対し道外ではなくて善を行うようにというその求めでした。でこれまで信徒に対して語られていた1章から4章で今日5章ですけれども、この5章は実はその対象者が少し異なっています。著者ペトロは長老に対する勧告を言うのです。一節でペトロはさて私は長老の一人としてと述べられています。ですからペトロは長老だったんですね。長老と呼ばれていたんですね。しかし長老というのは我々日本キリスト教会でいうところの長老ではなくて、どちらかというと牧師に近いかもしれませんが、もっと厳密に言うとメソジスト教会とかホーリネス教会などの監督に近い人かもしれない、あるいはカトリック教会の司教とかもっと大司教、聖公会の主教とかね、そういうのに近い監督する立場の人であったと思います。でこの長老ペトロは同じ長老として小アジアで懸命に頑張っている信徒たちを指導する道路者に対して勧告を行っているという、この5章になって今度は指導者に対する言葉に変わっているわけです。長老たちに勧めますとあります。長老に勧めますではないですね、長老たちに勧めますと書かれていますから、小アジアには幾人もの長老がいたということがわかります。彼らが精神的な支えとしてへし折れそうな信徒たちを励まし助けとなっていたわけです。ペトロはこれらの人たち長老たちに対し教会の群れを牧することを命じます。でこの勧めは、教会に集う私たち現代人にとっても重要な事柄を含みます。印象的なのはこの2節の後半です。強制されてではなく神に従って自ら進んで世話をしなさい、卑しい利得のためにではなく献身的にしなさい、委ねられている人々に対して権威を振り回してもいけません、 むしろ群れの模範になりなさいという、まあ、この言葉が非常に重要だと思います。強制ではなく進んで献身的に教会を建てなさいと言っている。そしてまあ私たちもこのようにお互いに献身的にあるようにと、この教会もそのようにあってほしいと願うのです。人を選んで区別し差別して分け隔てがあって行うのではなくて、すべてこの教会に集う者たち群れ全体に使えるということ、まあ人はえてして自分の気に入ったことしかやらない、気に入った人としかなかなかこう付き合うことができないということが普通に起こり得ます。それはそれで悪くはないけれども、しかし教会がイエス・キリストを頭とする体なる教会であるならば、キリストがどのように歩んだのかと、キリストが罪人や忌み嫌われた者たちと共に生き積極的に接したように、また私たちもその群れに対する歩みと、群れに対する奉仕献身というようなことを考えたいというようなことをこの箇所から記されるわけです。そして五節を見てみますと、若い人たち長老に従いなさいというのを聞いてですね、なんかここドキッとするんですけれども、これは権威に対する服従の勧めではないんですね。そうではなくてお互いにこれは使い合いなさいということだと思います。いろいろな意見を言ってはいけませんとか、歯向かってはいけませんとか、権威には従いなさいということではなくて、とにかく互いに謙遜を身につけなさいと書かれている、ここが重要だと思います。神は傲慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになると書かれている通り、まあ、そのようにお互いに使い合うということが、まあ、教会のために、あるいは人間社会のためにキリストが行ったことであるということです。で最後この7節について少し見ていきたい。思い煩うという、この世の中で思い煩わないという人はいないはずです。ここには7節こう書かれています。思い煩いは何もかも神にお任せしなさいと、神があなた方のことを心にかけてくださるからですと、まあ、このように書かれています。思い煩い、どうでしょう、皆さんの生活の中で思い煩うことはありますか。ないという方、非常にある意味幸せなのかもしれません。しかしないということは、まあ、基本的にあんまりないんじゃないのかなとも思うわけですね。まあ、生活をするということは何かに思い煩う、健康や病気のこと、家族のこと、子供のこと、日々の仕事のこと、進学や学業のこと、試験のこと、いろんなことで私たちは日々思い煩いにあふれることが多い。社会に目を向けても思い煩うことは多いです。景気が低迷しているとか、日韓の関係が悪化しているとか、原発はどうなるんだとか、年金や消費税はどうなるんだとか、いろいろな問題がたくさん起こっている。つまり思い煩いがあって私たちは生きているような、そんな感じもいたします。しかしよく考えてみますと、思い煩いというのは、まあ、多くの場合すでに起こったことよりもこれから起こるかもしれないことに、思いを向けることなのじゃないかと思うんですね。まあ、後からこう失敗をしたことを後からくよくよと思い悩むということもあるかもしれません。そういうこともあります。間違いを、あの時ああすればよかった、こうすればよかったということがあるかもしれませんが、しかしこうなったらどうしようとか、ああなったらどうしよう、つまりまだ見えない先のことを考え、まだ起こってもいないのに煩うことはがどちらかというと思い煩いなのではないのか、いまだ起こることのないものに心を寄せることではないかと思うわけですね。しかし私たちの生活も命も未来のことも、すべては神様に任せる、すべては神のなさること、神が示されることですから、だからすべてを委ねて歩むことこそが私たちの将来を作っていくのだと、ペトロはそのように語ります。そうであれば思い煩いというのはすでに神に帰することによって解決できるのだと、そのように私たちが思うことができる、神様にすべてを委ねることが できないからこそ思い煩うのではないのかなとも思います。まあ、極端な言い方をすれば、神ではなく自分の力を神にすることによって思い煩いが起こるのかもしれない。しかし私たちの命に神抜きでということはありえません。神抜きに、神を必要とせずに歩むということができないように、私たちは思い煩いのすべてを神にお委ねしなさいということが書かれています。私たちの重荷をすべて主に委ねようと、詩編55編にそのように書かれています。55編の23節、あなたの重荷を主に委ねようと、主はあなたを支えてくださると、このように書かれています。私たちの人生を取り巻く思い煩い、さまざまな迫害や排斥みたいなものもあるかもしれない。しかしそれをすべて主に委ねて、将来に起こることをすべて主のなされることだということを考えて、私たちは攻めの守りをしていくという、まあ、そういうことを今日の箇所から思うわけです。謙遜に身を低くし、慎みを持って歩むという、そして多くの悩みや誘惑から守られる、そういう信仰者でありたい。まあ、今日の箇所から多くのメッセージを聞くものであります。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ感謝をいたします。苦しみの中にある信徒たちが強く励まされたように、私たちが苦しみに遭うとき、痛むとき、どうぞ守り支え励ましてください。キリストの愛による励ましが与えられますように、私たちが暴力によって暴力を制するのではなく、キリストの愛によって全てを凌駕する、そのような歩みと行いとをお与えください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌356番